プレジデント、
プレジデント、プレジデント、
プレジデント、プレジデントオンライン音声版。資産性の高いマンション、これはどう選べばいいのか。7つの法則というのがあります。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、値下がりリスク大、買いたくなるが絶対買ってはいけないマンションの間取りワースト2です。こちらの記事はですね、スタイルアクトの沖友人さんという不動産アナリストの方のご寄稿になります。沖さんにはプレジデントでずっとお世話になっていて、私も何度もお話を伺ったことがあります。記事の冒頭にですね、資産性という言葉は私が広めたと言っても過言ではないと沖さんが書かれてるんですけども、そうなんです。マンションの資産性が高いなんて言い方を今普通にしますけれども、こういう言い方が一般的になったのは、沖さんの役割が非常に大きい、沖さんが言い始めたと言っても過言じゃないんじゃないかなと思います。いや、すごいんですよ沖さん。で、この沖さんが言い始めたことで、一つその7つの法則性っていうのがあるんですよね。今回はワースト2というのがタイトルになってるんですけれども、これ前提としてですね、このマンションの資産性の7つの法則というのが分かってないと話が前に進まないので、ちょっとご紹介させてください。法則7つあります。1つ、駅から近いこと。2つ、郊外ではなく単価の高い都心エリアであること。3つ、大規模マンションであること。4つ、その地域で有名なマンションであること。5つ、ファミリータイプの間取りであること。6つ、周辺の相場より高すぎないこと。7つ、景気拡大インフレのタイミングを見極めること。で、これ7つの法則を紹介してしまうと、もう1時間あっても2時間あっても足りないので、ちょっとここでは割愛させていただくんですけども、この中でですね、ファミリータイプっていうような話があったと思うんですよね。これマンションで言うと 3LDK という間取りになります。 3LDK、リビング、ダイニング、キッチン、 LDK ですね。これとはまた別に3つ部屋がある、そういう間取りのことを 3LDK というわけです。3つ間取りがあると、例えば4人家族であれば、夫婦の寝室があって、それに加えて子供の部屋が2つそれぞれあると、そういう間取りが取れるものを 3LDK と言います。 3LDK でだいたい70平米、これが一つの基準になるよというふうに沖さん書かれてますね。で、これ 2LDK であれば60平米、 1LDK であれば40平米から50平米ぐらいの広さというのが一つの基準になっている。日本でマンションを選ぶということになると、ここが基準になるということになります。で、この法則性からすると、この基準から外れるものというのは、避けた方がいいという話になるんですよね。これどうしてか。一番流通しているものというのが、結局みんなが一番欲しいものということなんですよね。不動産のマーケットっていうのは、その時々の地価とかですね、景気によって少しずつ変わっていくわけなんですけれども、大きな傾向というのはそこまで変わらないわけです。駅から近い方がいいわけですし、そのマンションが大規模、100戸とか500戸とか1000戸とか、大きければ大きいほど共用施設というのが充実してきますから、そういうものは、管理もですね、行き届くというか、そのプロの管理になっていくんですよね。分業になっていく。小規模のマンションだと、どうしてもその入居している人たちがそれぞれで負担をしないと管理が行き届かないわけなんですけれども、大型のマンションになると、1000人のですね、マンション管理士さんみたいなのがついていることが多くなりますね。そうすると、管理も まあ、ある程度行き届くようになる、まあ、あとはその有名なマンション、まあ、その地域で、まあ、あのマンション あそこねっていうふうにランドマーク性って言い方をするんですけれども、分かるような場所で、これ分かるものと分かんないものだと、もうこう不動産ってそれそのもの1個しかないんですよね。あの同じものって1つも存在しない。そうするとその印象っていうのがすごい売れ行きを左右するんですよね。これ不思議なもんなんですけども、あのマンションねって分かるものであれば欲しくなるんですけれども、なんかこう知らないなっていうものだとなかなかこう手が伸びないというか、知っているものを買った時の方が満足度が高いんですよね、まあ、だからタワーマンションが売れるんだっていうことも沖さんこの記事の中で書かれてます。眺望というのはですね、これあの暮らしていく上では必須かと言われると、まあ、そうではないんだと思うんですけれども、これあの一度最初に部屋に立ち入った時にタワーマンションの眺望というのを見るとですね、もうわーっと圧倒されてしまって、まあ、その他の細かいことが気にならなくなってしまう、まあ、ちょっと高くてもやっぱここに住みたいっていう気持ちに、まあ、なってしまう、そういうこう魅力があるんですよね。だからタワーマンションがよく売れるんだ、まあ、そういうこともこの中で書かれてます。でですね、まあ、これあのワースト2と、買いたくなるが絶対買ってはいけないマンションの間取りワースト2というタイトルなので、このワースト2の話差し上げますね。あの、まあ、これ記事を読めばすぐ分かるんですけれども、メゾネット半地下住戸、これがまあワースト2ということです。メゾネットというのは2階建てですね。マンションの占有部に階段があるもの、なんかこうね、家の中に階段があると素敵だなーなんて思うかもしれないんですが、これあの戸建てとですね競合しちゃうんですよね。で、あの階段がない方が家も広く使えますし、あの、まあ、登ったり下ったりっていうのはまあ面倒ですよね。で、まあ、それでも広い家に住みたいという人は戸建てを選ぶわけなので、マンションでメゾネットっていうのはこれはもう良くないと。で、そういう住戸っていうのは基本的にちょっと不便なところとかですね、何かこう変わった特徴を出そうっていうようなところで採用されやすいんですよね。まあ、だからまあそういうのは避けた方がいいと。もう一つは半地下住戸ですね。まあ、これあの図面を見てるとそこまでわからないというか、あ、なんか広くていいじゃないか、なんか広いのに結構安いなっていうふうに思うかもしれないんですけれども、これ実物を見てしまうとですね、やっぱまあ日差しがないとかで、大雨が降れば水没するっていうリスクもありますね。リビングの眺めがほとんど壁になってしまうわけですから、これ半地下っていうのはやっぱりこう、まあ、避けた方がいい。で、これはですね、結局事業主側の都合で、まあ、高崎性をカバーするためにこういう半地下にまで住戸を作るということをやってるんですよね。なので、まあこれお得だな、あの相場よりも安いなと思って飛びつくと、まあ、大変なことになるので、まあ、これもですね、まあ、気をつけた方がいいと。まあ結局ですね、みんなが欲しい人気のものが結局一番資産性が高くなるというのが、まあ、沖さんの主張になるんですよね。まあ結構身も蓋もない話で、今特に首都圏のマンションというのは非常に値段が高くなっていますから、まあ、そうは言っても買えないよという方が多いんじゃないかなと思います。で、ただですね、あの、まあ、こういう法則を頭に入れておくと、まあ、いざという時に動きが取れるというか、あの、まあ、家族が増えたりとかですね、何らかのライフイベントで、まあ、住戸を買い求めなくちゃいけないっていうようなこともあろうかと思うんですよね。その時にこの法則を頭に入れとくと、まあ、こう間違った判断をしないで済むのかなと。例えばあのすごくこう駅から遠いんだけれども、まあ、非常に広くてですね、あの住み心地の良さそうなマンション、これいいんじゃないかというふうに思われるかもしれないんですが、資産性という面からするとこれはまあ要注意なんですよね。一戸建てが多い場所にあるマンションっていうのは、こう値下がりリスクが非常に高いんです。で、これはまあやっぱそういう広々したところだったら、まあ庭のあるですね一戸建てに住みたいっていう人がおそらく多いんでしょうね。 これまでの相場を見ていくとそういうマンションが苦戦しているというのが明らかなわけです。もしかしたらその郊外のですね広々としたマンション資産性が高いかもしれないですけれども、これまでねたくさんの物件が取引されてきた中で、まあ、そういう結果が出てないということを踏まえれば、まあ、わざわざこういう高い買い物で博打をする必要はないんじゃないかなという気がしますね。うん、だからみんなが欲しいものを買うというのが、まあ、資産性という面だけで言えば非常にいいのかなと。ただまあ住宅っていうのはね本当に生きていく上で非常に重要なものですし、これはお金とか資産性ということだけで考えるというも考えていいというものでもないかなと思うので、まあ、ここはですねよく考えないといけないところなんですけれども、まあ、今回のワースト2と7つの法則ぜひ参考にしていただければと思います。ということで今回は値下がりリスク大、買いたくなるが絶対買ってはいけないマンションの間取りワースト2という記事を取り上げてご紹介しました。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦でした。
日経新聞朝刊の厳選ニュースを毎朝コンパクトに聞ける聞く日経、仕事や生活のハック術を編集部が語り下ろすライフハッカー日本版タイニーハックエクスプレス、イノベーションを生み出すヒントが見つかる浜松町イノベーションカルチャーカフェ。情報、スキル、キャリアアップ、今より一つ上のステージに行くビジネスニュースが聞き放題。 audiobook.jp